性の保健室。なぜ夫婦は話し合いができなくなるのか。
この番組はすれ違いがちな男女間のコミュニケーションを改善し、温かいパートナーシップを築くヒントをお届けするものです。相互理解と言語化をキーワードに、自分の殻を少しずつ外していきましょうという番組です。はい、私からお知らせです。番組の概要欄に公式 LINE の URL が貼ってあります。こちらの方から番組へのご質問だったりご感想、ぜひぜひお寄せください。いつも聞いていただきありがとうございます。はい、そうしましたら、保健室の先生松岡紀子と、
はい、インタビュアーのズッピーこと寿司秀次です。愛と性の保健室、今回第83回目の放送となります。愛子さん、今回もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、今日時間がないんですよね。
あ、ケツカチンというやつですね
もう本題からスタートしましょうか。愛子さんが何か今回はこれをちょっと話したいということがあるようですんで、
そこから入りますよ。ありがとうございます。はい、実はですね、昨日からこの収録のね、前日と収録日にかけて、一泊二日で東京に来ておりまして、自分が所属してるビジネスコミュニティのイベントがあってね、それに参加するために来てるんですけれども、はい、なんかやっぱいろいろ思うことがあってですね、ちょっと今日は、そういう視点かな、まあ、パートナーシップのことについて、掘り下げられたらなっていうふうに、思ってます。
わかりました。はい。
なんで、結構ちょっとビジネス寄りな話かなっていう気もするんですけど、実はこう、なんかいろんなものの見方としても、いいかなと思うので、うん、で、そうそう、本題なんですけどね、はいはい、価値はどうやって作られるかっていう。
おー、ものの価値、また大きい、あれですね。
ちょっと大きいですね。抽象的な感じですけど、
うん、そう、価値はどうやって作れるか。うん、もう一回お願いします。
そう、物の価値、そうですね。うん。なんかこの、じゃあ、このスマートフォンって、新品で買うならもう十何万とかでしょ？
そうです、高いです。はい。
うん、そう。ね、テレビの方が安いんですかね、今。どうなんでしょう？
あ、本当ですよ。本当そう思いますよ。
そうなんだ。うん、ああ。とかね、物を買うときって基本的に値段があると思うんですけど、まあ、値段だけじゃない価値もありますよね。
そうですね、気持ちの、ね、問題とかね、うん
うん、そうそう、でなんかその価値ってどうやって作られるのかなっていうのをなんか自分なりにね、思ったことがあって、まあ、じゃあ今スマホとかのね話出ましたけど、お金とか、お金ってお金の成り立ちって聞いたことありますか？
お金の成り立ち、もともと物々交換だったんだけど、うん、それ欲しいものがないから、うん、交換しないでなんか、うん、ということで生まれたんじゃないですか、その代役として。
そうですね、さすがです。昔はね、本当なんか縄文とか太古の昔は物々交換だったんですけど、例えばなんか貝殻と魚を交換したいってなって魚腐ってる時もあるんですね、魚が取れない、
うんうん、
はい、なのでそういう時不便だから、うん、これを例えばじゃあこの円形のこれをお金にしようみたいな感じで、みんなの共同認識としてのツールでね、お金っていうのが生まれたんですよね。これが実はお金の成り立ちで、すごい冷静に考えたら、このねコインとか紙切れに価値があるのってちょっと不思議ですよね。
本当ですね。よく信用して使ってますよねって話ですよね。
そうそう。あ、すごい。今、ズッピーさんがね、信用ってことをおっしゃってましたけど、これ、うん、国民の信用があるから、この、じゃあ、1000って書かれたのは、1000円札の価値があるってみんなが信用してるから、それお金として、日本国内では成り立ってるわけですね。はい、そう。でもこれ、海外に行ったら、日本円って無意味じゃないですか。
そうですね。使えないしね。価値も落ちてるし。
そうそうそう。だからね、価値って絶対的なものではなく、まあ、流動的とか相対的なものでもあるんですよ。
うん、
で、その代わり、こう、金ですね。金塊。
はいはいはい。
うん、金塊は、どこの国に行っても、まあ、一定の価値っていうのがあるので、これはこう、国を移動しても、そんなにこう、大きく価値は変わらないっていうね。面白いですよね。あとは、そうそう、スマホだったんですけど、皆さん、今、絶対、 スマホ持ってますよね。このポッドキャスト聞いてる人は100%持ってると思うんですけ
な
ど。
ね、絶対持ってます。もう絶対って言
うん。
い切っていいと思います。うん。
ね。
小学生だって持ってますよね。もう全員。
そうですよ
ほぼ
ね。
全員。
このスマホって多分ね、2010年前後で出てき始めたと思うんですけど、これ出てきたとき、ズッピーさんどう思いました？スマホに対して。
あ、ガラケーからスマホになったところですね。うん。まず思ったのは、画面でかって思ったんですよね。
ああ、確かに。
で、ついに、電話からコンピューターになったかって思いました。
おー、あ、なるほど。そうですよね。私、スマホが出てきたときに、こんな難しいの、みんなが持つわけないって思ったんですよ。
確か
そう、
にね、
そ
機能が多すぎて、
う。
ね
うん。
え、使
難し
い、
そうと思って。
ねえ、今ですら使い切れないですよね、これね。
そうですよね。そう。でね、このスマホって、アップルのスティーブ・ジョブズ、が、iPhone の開発者っていうのはもう皆さん分かってますけど、スマホが出てきた時って、もうそのジョブズとか、真のメカオタクが、わーわーわーって言ってて、周りの人はそれ理解できなかったんですね。ついていけなかったんですよ。難しそうとか。で、なんだけど、iPhone の発売の時のジョブズのプレゼントとか、そういうのがあって、それ以降はもう爆発的ヒット。その結果、今世界中のほぼ全員と言っていいですよね。がスマホ持ってることになるんですよね。これすごいなと思いませんか？
確かにそうですよね。なんか標準のツールというか、なきゃいけないものをあって当たり前になってますね。
ですね。で、まあもう一個ちょっと例を挙げると、実はファッショントレンドも価値の、まあ価値の話でね、お話したいなと思ったんですけど、ちょっとなんか服の流行ってあるじゃないですか。なんか昔だったらこうラッパパンツ とか、
まあね
スカーフとかミニスカートとかね、いろいろこう時代によってあると思うんですけど、ファッショントレンドもこれもどうやって作られるか、ズピさん知ってそうですけど、わかります？
ファッショントレンドがどうやって作られるか。これもうテーマを、なんか業界の人が決めちゃうんじゃなかったでしたっけ？今年はジージャンとか、ね。今年はデニムとか。なんか、ネイルの世界ではもうトレンドカラーなんていうのは、プロジェクトチームが勝手に発信して、これは次のオータムウィンターって出すとそういうふうになっていくんですけどね。
あ、
どうなん
素
だろう、
晴
ファッ
ら
ションは。
しい。さすがです。はい。
合ってます？
さすが。はい。おっしゃる通りで。なんかこう、このファッションが最近流行ってるっていうのは、たまたまそのファッションをしてる人が増えてきたのではなく、やっぱそれって服のメーカーとかブランドによる印象操作なんですよね。今後はこれを売り出したい。そのためにこのカラーが流行ってるということにしようとか、このデザインが今来てるということにしようっていうふうに発信を始めて、情報感度が高い人とかがキャッチしていって、これが流行ってるんだってよってなって、一般的な人たちが、そうか、これが流行ってるのか、で、ファッショントレンドって作られていくんですけど。
そうですね。そう、なんかおかしいのがあって、個人名で申し訳ないんですけど、スギちゃんってワイルドだろうっていうさ、スギちゃんいるじゃない？で、
じいちゃんのね。
ね、じいちゃんのね。で、業界としては、ファッション業界としては、もう今年はデニムのじいちゃんで行こうってなった時にスギちゃんが出てきちゃったんで 取り下げたの、一回
逆に マイナス
逆
イ
に。
メージになっちゃうと思ったんですけど。
マイナスかどうかわかんないけど、スギちゃんに追随するような形になっちゃうとあれだからっていうことで、業界的にはもう一回デニムのジージャンは今回下ろそうっていうふうになったらしいですよ。
面白い。そう
そ
な
ういう
んで
面
す
ではスギ
ね。
ちゃんは最先端を言ってたってことですもんね。
本当ですね。
ね。素晴らしい方ですよ。
面白い。知らなかった。そうそう。
ごめんなな
ん
さい。
で、今ね、お金とかスマホとか、ファッショントレンドのお話しましたけど、そんなものに価値がつくわけないっていう思ってたものに価値がついてきて、人々の注目が集まってっていうことが、いろんな分野で起こってきてるわけですよね。流行とか価値。そう。だから例えばスマホで言うと、そのスマホそのものは当初は見向きもされなかったんだけど、ジョブスの感動的なスピーチがあって、まあ YouTube でね、探してもらったら絶対出てきますけど、例えばその、 スマホって難しそうに見えるんだけど、あの洗練された無駄のないスタイリッシュなデザインで生活もスマートになるとか。あと、電話、メール、写真、動画。何でもこの一つのスマホというツールで完結できる。っていうのが後押しになって、このもの自体というか、このものがもたらしてくれる未来が人々に知られるようになった時に価値がついてきたわけなんですよね。そう。で、スマホの場合は Wi-Fi とか SNS の出現っていうのも時代的な背景もものすごい後押しになって、一人一台スマホ時代っていうのが今もできてきてるわけなんですよね。じゃあ、これがね、私が今日何を言いたいかっていうことなんですけど、この番組って、男女間のこととか、パートナーシップのことについてなんですけど、パートナーシップを学ぶこと、コミュニケーションを学ぶこと、自分と向き合うこととか、体や心のことを学ぶこと。で、これって、どれも大事なもののはずですよね。
そうですね、はい。
そう。で、これを、学ぶことで、やっぱうまくいかない理由が分かったり、相手との誤解が解けたり、すれ違ってたものがうまく噛み合って回り出すとか、相手を思いやれるようになるっていう、いい未来しかもたらさないのに、誰も、学ぼうとしないわけですよね。
学ぼうっていうのは何をですか？
このパートナーシップのこととか、コミュニケーションのこと、なんか経験則的にうっすらこういうもんでしょっていうのは分かってるけど、じゃあそれがなんでですかとか、こういう時の困った時の対処法ね、どんなものがありますかってなった時に、そうそう、なかなかこういうものをパートナーシップについて学ぼうっていうのは思わないわ
確か
け
にな
んで
ね。
すね。
そう。聞いちゃうだけになっちゃいますよね。自分でつ、あの、突き止めるんじゃなくて、追求するんじゃなくて、こうなってるんですけど、どうすればいいですかっていうふうになっちゃいますよね。
そうなんですよね。だからこれなんでだろうって私思ったんですよ。みんな大事だよねって言うけど、じゃあそれを、なんか論文読めとかそういう話じゃないですよ。でも、こんだけ、男女関係でね、ぶつかる人、揉める人が多いのに、でも、意外とそこから、そこがきっかけとなって、なんか、じゃあこれをしっかり学ぼうとか、なんでこんな風になったのか、自分と向き合おうって人って、ほとんどいないわけですね。
そうですね。たまに恋
そ
愛本とかね、買ってみたりとかっていうことはあったと
う。
しても、あまり追求はしてないかな。
そうですよね。なんかね、薄っぺらいノウハウとかは、ね、刺激が大きいものとかは、そうやって流行ったりするんですけど、それなんでかって、考えたらね、世の中的にやっぱ価値がフィーチャーされてないから。で、まあ、か
ああ、
つ
なるほどね。
重
そ
要
こに価
な、
値がついてないと。
と思っているんですよ。でもさっき言ったみたいな、こう、いろんな価値というか、いろんな学ぶことでの未来っていいことしか起こんないんですね。学ぶことで 損することとか、ダメになること何もないんですけど、こういうね、学校で学ばないものって大人になっても、日本人の場合なかなか、学ばないわけですね。でも、じゃあ学校で学ぶものが全部重要なものかっていうと、そうとは限らないじゃないですか。
それは同意しますね。
はい。国語の時の古文漢文とか大人になって、ね、いつ使ったのかなとか。
そうそう、温故知新しか覚えてないですからね。古きを温めて新しきを知る、これしか覚えてない。
よかった。国語はね、まだなんか歴史と絡みがあるのであれですけど、数学の因数分解とかね、線形代数、数列とかいろいろ難しいことも学びましたけど、これが本当に必要なのかってね。
ね、社会
で、
人になって一回も因数分解してない。
そう、今世の中で、例えば NISA とか、イデコとか AI とかですね、前回ゲストにお越しいただいた山田さんも AI と絡めたコンテンツを作られてるっておっしゃってましたけど、とかって、なんかそれは世の中がこういうのを学びましょう。今こういうのが来てますよっていう、今流行りみたいな時代がそうなってるからみんな学び出したり取り組み出したりしてるわけじゃないですか。でもそれってなんかちょっと思考停止感があるなって私は思ってて。逆に言うと、じゃあ世の中がパートナーシップ大事。これを学ぼうっていう動きになったらみんな学ぶんでしょってね。
なるほどね。
ちょっとうがった見方で思うんですよ。それって結局自分で判断してないし、本当の価値を見てる とは思えない。言われるがままで、ね、自分で考えて行動してないじゃんって思ったんですよ。
確かにそうだね。そうだね。
うん、
一番大事な、ね、自分の身の回りの考えると、身の回り考えると、一番パートナーって大事な存在で、身近な存在で、ずっと一生続く存在なのに、こう、そこに、あんまりね、フォーカスしないで付き合ったりとか別れたりってありますよね。
で、そのパートナーシップのことだけじゃなくて、日本人が今、国民単位でぶつかってる課題って、この他にもお金とか政治のこともあるわけなんですよ。政治はね、今日本すごい大変な時期に来てますけど、いまだに選挙に行かないとか、なんか、この党は有名だからここに投票しようみたいなことも、この思考停止かなと思いますけど、これってみんなが、大人になれば必ずぶつかる。てかもうぶつかってることなんですよね。お金のことに関しても。パートナーシップのことに関しても。なので、まあ、何に価値があるか、世の中的に今これが来てますよとか、これをやっとかないとやばいよって思ってるものが、本当にそれは価値を持つのか、反対になんか何もフィーチャーされてないけど、それを学ぶこととか知ることでどうなっていくかっていうことをちょっとね、考えてほしいなと思って。だからあなたが価値あると思ってるもの、それは10年後も100年後もあなたが死んだ後も果たして価値を持つのでしょうかみたいなことですね。なんか思ってね、今日はそういうお話をしたかったわけです。
そうですね、考えられますよね。その価値か、ものの価値、考え方の価値、結婚しました、価値観が一緒でしたからとかね、そういう使い方もあるけど、その価値っていうのは、確かにね、見えないものを我々は信じ込んで動いてるところはあるかもしれないですね。
ね、まあまあ、ね、ものの価値ってやっぱ値段じゃ測れないですし、やっぱその印象操作っていうのも必ずあるわけですよね、業界だったり国単位。なんだけど、今この激動の時代だからこそ、やっぱ自分の頭で考えて行動する、いろんな見方をすることが本当に大事だなと思ってるんですね。なんなら自分が今まで信じてきたことを一回疑うぐらいの、度量を持っていかないと、この すごい波がある時代をね、生き抜けないし、大事なものが取りこぼしてしまうんじゃないかなと思って、なんか今日はね、そういうお話をしたくて、筆を取りました。
いやー、結構これ、神回まともなこと言いましたね、今回ね。
また今日まともでしょ、今回。
いやいや、いつもね、いろいろとお話いただいてますけども、確かに、今ある自分の価値観、で、そのものの価値はどうなのって、こう一回、振り返って見るの必要ですね、本当にね。あなたにとって大切なものは何って言われた瞬間に、なんだろうって思うかもしれない。
ね、なんか、はい、まあ、今日はその抽象度がすごい高い話だったんですけれども、まあ、この番組ってパートナーシップについてのことで、この本質についてをなるべくこう話そう、具体的にっていうことを思いながらですね、いつも話題はとっちらかるけど、基本そういうことを思いながら発信してるんですね。で、この本質、大事なことって時代が変わろうがずっと変わらないはずなんですよ。だから本質なんですね。これって国が違えど、宗教が違えど変わらないものなんです。で、そういった隠れた、というか隠された価値にどれだけ気づけるか、みたいな、
はい。
はい、感じで思ってますので、まあ、この番組もね、いろんな見方をするっていうことのね、一助となれば幸いだなと思って、今日は終わりにします。
わかりました。はい、ありがとうございます。ね、ちょっと一旦立ち止まって、自分にとって大切なものを価値ってなんだろう。考えてみるいいきっかけになればと思います。はい。ということでね、お送りしてまいりました。本日もお越しいただきありがとうございます。セミナー、イベント情報、ご相談、公式 LINE から受付中ですので、ぜひともね、あきこ先生、ご相談、お待ちしております。はい。いろんな URL からも、いろんなとこにアクセスしてみてくださいね。はい。お待ちしております。
はい。ということで。今日はまともな回でしたかね。
いや、本当本質をついてたと思います。はい。いつも、ね、根本に本質がある番組ですから、ね、次回も楽しんでいただきたいと思います。
まあね、好きなことを好きなだけくっちゃべってたけど、ちょっとね、見直そうと思いまして、やっぱ言語化 相互理解と言語化をキーワードにっていつも番組の冒頭で言ってるので、
うん、
言語化をキーワードにって言ってるけど、私が好き勝手話してたらそれはちょっとなって思ったので、うん、いろんなことをこうね、例えとか具体化しながらお伝えできたらなっていうふうに思いますので、皆さんまた引き続きね、はい、新年度も聞きに来てくださいね。
はい、ご視聴お待ちしております。熱い回でした。愛子さん、また次回もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。